まずは豊中市の田中さんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもお世話になります。
西国街道ではお世話になっております。
そうですね、はい。
ママさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
田中さん、よろしくね、はい。
前回の放送で上門さんがおっしゃっていた文化の件です。
はい。
当時の放送を聞く限りでは、ボラボラの途中でらっきょさんが文化という掛け声をすると喫茶店などで休憩するという決まりになっていました。つまりどこで休憩するかを決めるのはらっきょさんの権限でした。
あ、なるほど、そうだね、なるほど、はい。
鉄平さんの推測はおおむね正しいということです。
はい、
僕はトイレ休憩か、そういうそのまあ、カフェ休憩かどっちかかなと思ってたんですけど、田中さんがおっしゃるにはどうも、まあ、休憩全体という感じでしたね。はいはい。
まあ、ちょっとここらで気分変えるとか、まあ、ひょっと見てたら誰か疲れてるようだから、
そうです、ね、
ちょっといっぱいコーヒーでもということを、まあ、ラッキョさんは客観的に見てはったんでしょ
う
ね。
そうそう、上門さん、リスナーの上門さんがその文化って何ですか、うん、みたいな、はい、ことをお便りで聞いてくれて、はいはい、で僕らは分からんって、
そう、で本人が分からん、
はい、答えて、それに対して田中さんが、はい、あの答えを出してくれました。
もう誰の放送は分かってませんね。
そうですね、
もう私自身は、まあ、確かに主催者は主催者やったんですけども、もう皆さんが皆掴んでくれてはって、
はい、
皆さんの放送になってたのがよく分かります。
ただなぜ休憩のことを文化という言葉で表現するのかは分かりませんでした。
あ、なるほど、まあ、ラッキョさん独特のシャレちゃいますか。ね、なんか、なんか休憩以外が非文化かということになるんだけどね、言いによっては ね、
確かにね、
まあ、文化が一番人間的やという、まあ、結構きつい取材でしたからね、歩きっていうのも。
ああ、そうそうそうそう、
だからそうちょっとふっとした文化休憩というか、そんなんでよかったんやかいなと思います。まあ、ラッキョさんも亡くなってしまいましたから切るわけにもいきませんけど、はい。
それから部屋を整理していたら、当時月1回発行されていたごめんやすの機関誌、
はい、
ボラボラタイムスの2000年1月号が見つかりました。
ああ、びっくりしました。あれも
これちょっとこのコーナーの前の、
はい、
西国街道ボラボラ18の、はい、まあ、前半というか1でちょっとお話ししましたけど、はいはいはいはい、田中さんからちょっといただきましたデータですけど、
はい、
ちょうど今回長宿西国街道ボラボラで歩くであろう、
はい、
聖母女学院のことが K ディレクターによって書かれているので、
はいはい、
参考になるかと思います、
はい、
写真に撮って送りますという。
いや、もう大いに参考になりました。
なんか当時のね、そのボラボラタイムス見てて面白かったのが、 あ、ちょっと待ってください、どれやったかな。あ、そっか、こっちにあれですね、長宿西国街道の方に僕多分そうですね、まあ、金河新年、
はいはい、
で王さん、
はい、
K さんじゃなくて王さんが表紙を飾ってるんですけ ど、
はい、
空前絶後のラーメン機構っていうことですね。まあ、そんなこと書いてたりとか、
はいはいはい、
であとは、まあ、鳥睦子さんの猫の手、
はい、
ですね、
いいですね。
であと、
いいですね、
文雄君のごめんやすに脳はないというノーっていうのはイエスノーのノーなんですけど、これどういうことかちょっとまあ詳しくは言わないですけど、
はいはいはい、
で面白かったのがこの西国街道ですね、 K さんの書かれた西国街道なんですけど、最後にこんなこと書いておったんですよ、
はいはい、あ、
そうです、最後になりましたが、
はあ、
本年もよろしくお願いいたします、
はい、
オリンピックイヤーだけにスポーツものの取材にご期待ください。
なるほど、
ああ、何オリンピックやったんやろな、
何やったんやろね、どっかのオリンピックですね。
で、あったんですね、
あったんですね、
2000年っていうのは、
はいはい、
まあまあ、そんな年やってんなっていう、
ああ、なるほど、ほっとしたことでね、
そう
そう、一言でね、
そういうことです、やっぱこれ、一言大事ですね。
ケイさんはね、スポーツが好きなディレクターさんやったんですよね、
ね、
どうでも僕自身はスポーツが不得意ですのでね、
はいはいはい、
どうもそのスポーツにちょっと弱いとこあったのを、本人はまあ頑張って拡大しようと思ってくれてはったということだと思います。
なるほどね、
はい、
はい、他にもバンバさんが執筆されている記事。
はい、
全国のラーメンを食べ歩く記事など当時の AM ラジオにすごく元気があったことが伺えて懐かしい気分になりました。
そうですね、まあ本当何でもやりましたからね、はい、
話は変わります。ここはちょっと真面目なお話ですね、
はい、ここから、はい、了解。
今週の田中さんのお便りのタイトルが、今日はちょっと本音で語らせていただきます
っていう、どうぞ、はい、僕もちょっとメモ取りながら聞きます。
いや別に、まあ、かしこまってその期間でいいと思うけど、うんうん、話は変わります。私は普段政治のことは書かないことにしているのですが、
はいはい、
危機的な状況になっておりますので、あえて 書かせていただきます。あ、
はい、聞かせてもらいましょう。
前回の放送での鉄平さんやタカさんがおっしゃっていたこと、私も同感です。
あ、よかった、はい、
日本国民全体がどんどん右傾化していることに危機感を感じております。はい、右に傾く右傾ですね。
はい
はいはい、私は YouTube で主にリベラル系の番組を見ておりますが、
はい、
右翼系の番組の方が、視聴者数は10倍以上あります。
そうなんですか。はい、
特に今の総理大臣が就任して以降、その傾向はますます強くなっています。
はい、
いわゆる奈良の女とかいう人はですね、ああ気持ち悪い言い方ですけどね。
はいはい
はいはい、総理の台湾有事は存立危機事態という発言以降、日中間は危機的な状況になっておりますが、
はい、
その総理の発言を称賛する人が多くいます。それに伴って内閣支持率は高い水準を維持しています。それは大変危ない状況だと私は思います。
はい、
台湾問題はあくまでも中国国内の問題です。これまでの政府は台湾問題はデリケートな問題であり、本音はともかく一線を越えない発言をしてきました。
はい、
アメリカでさえもバイデン大統領が台湾について問題発言した時もすぐにそれを打ち消す政府見解を示してきました。
はい、
それなのに現総理は軽はずみな発言をしてしまいました。また修正もしていません。立憲民主党の岡田氏の質問に対してバッシングをしている人が多いようですが、質問内容は事前に知らしており、
はい、
またそれについての答弁書も事前に役人が作成しておりました。
はい、
それなのに総理は答弁書の内容を超えて軽はずみな本音を喋ってしまったのです。
はい、
まあ、要は T さんは知ってたってことですよね。
はいはいはい、
質問される内容も知ってたし、それに対する答弁も、はい、まあ、優秀な役人の方が作ってくれてたのに、本来はそれを読むだけでよかったんですけど、まあ、誰に対するリップサービスかわからないですけど、まあ、違うことを、しかも悪い方向のことを言ってしまったっていうことですね。多分田中さんがおっしゃってることはそういうことだと思います。うん、
まあ、多分あの人の信じてることですよ、それは。はい、
政治のことをよく分かってない国民は高市はよく言ったと絶賛していますが、それは非常に危険なことだと思います。それは中国が嫌いということだけで単純に支持してしまっているということです。どうも前の戦争前の、以前のかな、戦争前の世論に似てきているように感じられます。
なるほど。はい、
ネトウヨの人たちは戦争の悲惨さを知らないのでしょうか。それとも中国と戦争すれば勝てると思っているのでしょうか。
それは無理です。はい、
ウクライナやガザの状況を見れば、はいはい、戦争というのがどれだけ悲惨なものであるかがよくわかると思います。そういう現実に目を背けているんでしょうか。軍事力を増強すれば戦争妨げると考えている人もいるでしょうが、
予防になるということですね。はいはい、
こちらが軍事力を増強すれば相手も必ず増強します。そしてますますエスカレートしていきます。もし日本と中国が戦争になれば、いろんな国を巻き込んで第三次世界大戦になるでしょう。
はい、
そうなれば核兵器も使われて人類滅亡に向かいます。
はい、
そういう危険性をはらんでいることを肝に銘じていただきたいです、という、
はい、
ことで、
はい、
ここで終わりです。
はい、了解しました。はい、
はい、ね、確かにおっしゃる通り、
まあ正論をね、ズバッとおっしゃいましたね。まあ、反論はないです、僕も。
日本人がアホになってるのか、
まあね、
なんかよくわからないですよね。
まあ、国際感覚は鈍ってますね。
まあ、やっぱ外国に行かなくなったからかな。
行っても本当になんかほわほわあと表面だけを見てですね
、はい、
いやもうそれはどんな国かっていうの、中国も
ていうか、そもそも日本は多分中国に一回も戦争で多分勝ってないと思うんですよね。
まあ、勝ったとしても
今の。いや、勝ってないですね。あれ、勝ったとみんな思い込まされてるだけで、まあ、僕からすると、もう漢字使ってる時点で、勝たれへんやろうと思うんですけどね。文化的な意味でもね。
またやったら飽きません。
そうそう、そう、うん、勝つとか負けるとかそういう話でもないですし、
まあ、同じエリアになってですね、そんなことやっぱりね、最終的に本当にもう判断することでちょろっとこう思いつきで話すような、
そう
その軽さというか、
で国際感覚高市はそれを思いつきで喋ってるんですよ非常に危険です ね、
ですね。
まあ、安倍 と同じ感じですね。
うん、安倍さんの
方が、まあ、の方が安倍さんの方がまだマシですね。
まだ分かってます
よね。まあ、全然マシじゃないんですけど、うん、統一教会の問題もそうですよ。全然マシじゃないんですけど、まあ、高市さんよりかは少なくとも、その自分のこう、はい、存在意義っていうのは分かってる。
ま
あ、
全体見てましたね。
あれなんであんなになっちゃったんですかね、高市さんって。
分かりませんね。まあまあ調子もんなんでしょう。
うん、まあそういうことですね、
うんうんうん、まあやがてはもう ダメだと思いますよ、うんうん、そんなことは通るわけないし、
はい、
誰が戦争しますかそんなもん、
はいはい、というわけで田中さん心のこもったお便りありがとうございます。なんか、ね、さ今年最後でね、はい、なんかすごい引き締まった感じが、
そうでしたね、
しますね、はいはい、というわけで豊中市の田中さんありがとうございました、
はい、さあ2番目の方です、
ね、ジュエリー宇治も高さんで
ございます。待ってました、高さん、はい、はい、
あ、実は今週あのちょっと最近も言いましたけど水曜日収録なんで、ね、もし木曜日いただけた方はちょっとごめんなさい、あのまた次回ということでお願いします、はい、ジュエリー上島隆さんです、毎回配信を楽しみに拝聴しております。長熟最後街道ボラボラなどは繰り返し聞きながら Google Earth のストリートビューで足跡を追いかけています。加えて JOBBB のアーカイブから今も繰り返しお聞きしています。この先東海道はどうなるのか、広角と東海道ボラボラを聞きたいと言っているように思われるでしょうが、万馬様の極端にもなることなのでどうしてもとは言えないのですが、聞きたい気持ちは私だけではないでしょう。
あ、ね、まあそうですね、
はいはい、さて前回のお便りでは政治的なお話が長くなり、
はい、
政治や社会の瑕疵、瑕疵というのは欠陥の部分のところですね、はいはいはい、まあ、法律用語ですよね、
はい、そうですね、
瑕疵のお話に終始しました、
はい、
今回は猫魔川のお話を再開、
もっぺんやっていただけますか、
はい、します、
はい、
前回の大阪では珍しく南から北へ、要は高いとこ低いとこが高いとこってことですね。
こんなことあり得るわけないんですけどね。
そうですよね、はい、南から北へと流れていた猫魔川のお話では鶴橋駅の南側までの川筋についていろいろとお話をしました、
はい、
猫魔川は、猫の間の川と書いて猫魔川ですね、はいはいはい、鶴橋駅の南まで、猫魔川筋という道が猫魔川の川が流れていた川筋です、
はいう
んはい、ここがここ猫魔川は鶴橋駅を越えて JR 環状線の東側、うん
はい、
約50メートルから100メートルぐらいの位置を北上、
はい、
北へ進んで最終的に大阪城の北側を東西に流れる第二寝屋川へたどり着いていました。
あ、
僕らもね、はい、第二夜がちょっと歩きましたよ ね、
ありましたね。
僕らあの平野川をね、
はいはい、
第二夜川から大和川まで、はい、歩いたんですけど、
ね、
あれは過酷でした ね、
いや、まあ、
今じゃちょっとなかなかできない、
ね、体力的にまず無理です
よ
ね。
そうですね、ここ は、 はい、はい、ちょっとまあそれとちょっと似たような、ねはいはいはい、ルートっていう感じはしますけど、はいはいはい、お便り戻ります、はい、猫魔川は鶴橋駅から玉造駅、そして森の宮駅、うん、大阪城公園駅の東側を流れていましたが、
はい、
この鶴橋から第二寝屋川までは水圧を下げながらゆっくり流れていたようで、川は細くて蛇行も大きかったようです。
そうで
した、まあ、蛇が張ったように、
まあ、川って本能的にああいう流れ方するんですけどね、
は
い、
あ、そうなんですか、
はいは
い、さてこの猫魔川の語源について一番有力な説が大阪市のホームページの生野物知り辞典に載っています。
あ、そうです、そんなあるんですね、
うん、はい、僕も多分何回かお世話になっていると思いますが、1000年くらい前までの猫魔川は駒川と呼ばれていました。あ、はいはい、あの高麗ですね、
ですね、
新羅、
はい、
百済、
まあ、朝鮮半島の
高句麗の、うん、あの高句麗の空抜いたやつですね、はいはい、高麗川、駒川と呼ばれていました。
駒、は
い、
駒言ってましたもんね、外国のこともね。
なるほどね、はいはい、川の流域にはいくつもの渡来人の集落があり、
はい、
今もその足跡の痕跡か、
はい、
痕跡の地名がたくさん残っていますが、
はい、
渡来人もいろいろで言葉の訛りも大きく、
うん、
いつしか駒川にねという文字がついて、
なるほど、
猫魔川に変わったようです。
お、そうでしたか、はい、
さっきのあの、キーハントの、キーと、
ねえ、
ウッドのキーとキーのね。
結果だけ見ると信じられないんですけど、間をずっと埋めていくと、なるほど、そんなこともあるんかという、
そうそういう
ことも理解できんことないですね。
根がつき、猫間川。駒川に根がついて、猫間川に変わったようです。
はい、
川の、駒という字は、高麗とも呼んで、
はいはい、
ボラボラされた、高麗橋ど、駒、駒橋、高麗橋かな。
高麗橋でいいんちゃいますかね。
はい。はい、高麗橋通りの文字と同じです、
はい。
読み方の違いがありますが、渡来人に関係していたことに変わりはありません。
はい。
まあ、今でもね、生野区、確か3割ぐらいが外国人の席の方やったと思います。そのうちの確か2割ぐらいが、うん、在日韓国朝鮮人の方々やと僕は記憶してます。それぐらい 今でも外国の方が多いっていう場所ですね、はいはい。さてさて、猫間川は東西に通っているいろいろな通りと通りの各区間でその町の表情を明確に変えています、うんうん。今回は猫間川の川幅の変化と蛇行が大きな区間である旧の国道25号線、
うん、
原画橋交差点から猫間川筋を北上して大阪府道173号線、
うん、
通称勝山通りの、生野区勝山南2丁目の一番地の交差点、
うん、はい、
過去これ交差点名はないって書いてますが、
はいはい、
までの約1キロの猫間川筋の今と昔をお話しします、
はい。
これ多分あのまだ大阪市のホームページの内容やと思うんですけど、
はいはいはい、
この区間は違うか、これタカさんの話か、うん。この区間は私の子供の頃からの、遊びのメイン道路で、はい、未だに残っているお店や足跡を、うん、あ痕跡か、ごめんなさい、足跡って呼んじゃうんですけど、うん、痕跡を残す店や会社、
うん、
そして市場がたくさんあります、
はい。
それでは原画橋の交差点の北東角の大きな分譲マンション、
うんうんうん、
アルス寺田町、
はいはい、
と 北西角のアルス寺田町と、
はい、
北東角の生野本通り商店街の入り口、
はいはい、
花谷書店との間の道、
はいはい、してますね僕ら、
はいはい、僕らも歩きましたよ、
はいはい、これ
生野本通り商店街、
そうでしたね、はい、
懐かしいです、
はい。
猫間川筋を北へ進んでいきます、
うん。
ストリートビューでも分かりますが、
はい、
まず北へすぐの、東側に、
うん、
ランバージャックという店があります、
はいはい。
まあ、方向で言うと右手側ですね。北に向いて東側なんで右手側ですね。この店は私たちの友達の宮崎くんという人物が経営している医療店です。
なんと、はい、うん、
この宮崎くんは私たちと同じ年です、
うん、
同い年です、
うん。
高校生の時になんとなくですが知り合いになった中で、
はいはい、
突然町に現れた新顔でした、
うん。
本人は長崎生まれで、
うん、
中学を卒業してすぐにこの近くにあった別校の会社で、
はい、
別校職人として腕を磨きながら、
はいはい、
仕事が終わると、うん、疎開道路の生野工業高校の夜間部に通学していました。
あ、そんな方やったんですね、
うん。はい、まあ、勉強熱心やった方、
ね、ですね、
ことですね、うん。別鉱とはウミガメの甲羅のことで、
はい、
それを加工してアクセサリーや櫛、
はい、
そしてメガネの枠などを作り出します、
はい。
まあ、行くのあたりで、ね、メガネのレンズの生産地でもありましたからね。
そうでしたね、
はい。
長崎が別鉱の本場なんです
よ
ね。
ああ、そうなんですか、うんうん。あ、そうか、まあ海があるからね、
うんうん、
亀もいっぱいおったんでしょうね。
まあまあおったりとか取ってきたんでしょうけどね、はい、うん。
ところが修行を始めて2年ぐらいでウミガメの保護から、
はい、
ウミガメを取ることが世界的に禁止になり、
はいはい、
長く続く日本の伝統工芸である別鉱細工ができなくなりました、
はい。
私たちも高校生の時の日曜日などに宮崎くんの会社の工房で別鉱細工でキーホルダーなどを作っていました、
うん。
ウミガメの甲羅を糸のこで切り抜き、
はい、
穴を開けて形を作ります、
はい。
ウミガメの甲羅を切り抜くのが難しくてすぐに割れてしまいますが、何十回もやり直しやっと切り抜き艶を出すために磨いていくのですが、 ここでも早く艶を出そうと力が入ってしまうと割れてしまいます。
そういうもんですか。
べっ甲細工は難しくて1人前になるまでに15年以上かかるようで、べっ甲の作品が高価になるのが理解できる技術でした。
なるほど。
宮崎くんは仕事がなくなり、このランバージャックの前身の医療店で店員としてアルバイトを始め、
うんうん、
当時の店主から店を任されて、今では自分の店になっています。
なんと、
う
ん、
もう50年前、50年ぐらい続く店で、うんうん、売っている服は中学生や高校生相手の服ばかりで、
はい
昔は近所で不良少年の服を売っている店として常に警戒されている怪しい店扱いでしたが、
なんとなんと、はいはい、
思春期の子供たちには絶大な人気を誇る店でした。
面白かったんですね、その。
いやいやいや、
品揃いがね。
そうそうそう、なんかこういう店ってありますよね。例えば、うん、あの神戸の元校の地下の店とか、うん、あの高架下の店とか、うん、あと新大阪にも、ね、
はい、
こういう店、はい、僕あって、学生時代僕も何回か行った記憶があるんですけど、
なるほどなるほど。
そして今も、純粋な子供相手にアコギな商売をしています、
うん、おー、そうですか、はい、
皆様ももし行く機会があれば店に入って店主に宮崎くんと声をかけてあげてください、はい、昔は別校職人やってんな、生野工業高校の夜間に行ってたよなと言ってあげればびっくりすると思います、
ね、飛び上がらはるでしょ
う。今や本人は町のファッションリーダーのように、
うん、
鼻の下にひげを生やして気取っていますが、店を無理に大きくすることもなく、
はいはい、
中学生や高校生を相手におしゃれという夢を安く売っています、う
ん、なんとな、面白い。
つまりいい子の子供たちを騙して、
はい、
商売をしているのですが、
は
い、どんな境遇の人も寛容に受け入れる下町の寺田町。
入ってみたい
な。寺田町に来ればなんとかなります。
なんとかなりますね。
生きていけます、
はい。
どんな人でも受け入れる寺田町にはそんな寛容な伝統が生きています、はい、
なるほど。
さて、うん、ランバージャックから北へ約30メートルの東側に、
はい、
オレンジ色のテントで、
うん、
マルキタという肉屋が今もあります。
あ、そうですか。
この店も古くて、
うん、
私が生まれる前から存在する店です。
あ、そうか。
ここのコロッケは美味しく、昔店主のおっさんに聞いたところ、この店のコロッケや串カツは牛の油を精製したヘッド油で揚げていると言っていました。
そんな油があるんですね、
うん。安いラードっていうのは豚の精製油らしいんですが、
うん、あ、そうですか、はい、
は使わないと自慢していました、
うんうんうんうん。
私たちも中学生になると、
うん、
近鉄百貨店の地下、
うん、
食料品売り場での試食嵐は卒業し、
う
ん、そんなことやってたんですね、
面白いね、はい。
クラブの合間にお腹が空くので、
うん、
3人で夕方店が客でいっぱいで忙しい時間帯を狙って、
はいはい、
たくさん揚げられて熱々のコロッケをよくちょろまかしてつまみ食いをしていました
そうですか。
少し冷めた頃合いを狙って片手で3個ぐらいを掴んでそのまま逃げます。最悪じゃないですか。
おもろいな。
店の店主は、コウジ君のお父さんの歯医者の患者なので、
はい、ああ、なるほど。
泣き寝入りでした。
なんとな、まあ、歯握られてるとね。
あ、塗りこべ地蔵、京都の伏見の、
まあ、コロッケ3つぐらいは
そうですね、
まあ、置いといたれになったんでしょうね。
まあ、その代わり負けてやっていう感じですよね。
まあまあそうですよね、はい、その代わりは歯医者も丁寧に治療してもってたんやと思いますよ、はい。
大人になってからその反省から私たち3人は肉といえば必ずこの丸北精肉店で買うことにしています。
ああ、それはいいことです、はい。
今でも店主のおっさんは私たちを覚えていて、
うんうん、
目をそらすところがあるのですが、
あらら、悪いやつ、
奥のおばちゃんは悪ガキ3人組と笑いながら歓迎してくれます。
なるほど。
あの夫婦の中で私たち幼なじみ3人が、あの頃のままなのでしょう。
あ、でしょうね。
それにしてもお便りが長くなってきました、
はいはい。
まだ猫間川筋を進み始めて30メートルしか進んでいませんが、この先にも面白い店や不思議な店がたくさんあります。
いいですね。
ありし日の姿を思い出しながら、この続きは次回とい
い
たします。
あ、こういう話は聞いても飽きませんね僕は。
ということで全然あの、
はい、
進んでますね、鶴橋駅から全く、まあ、てかむしろ、まあね、原画橋なんで、ね、交代した感もあるんですけど、
いいじゃないですか、
はい
はい、
まあけどなんか、うん、ね、西国街道ボラボラとちょっと通じるものが
まあそういうね
ありまして、
当時の雰囲気ですよね。
なんか不思議ですね、西国街道ボラボラ、旧山陽道ボラボラで僕とか文雄君がいろいろ学び直したことが、この猫間川ボラボラを聞いてるとちょっとこう武器になるっていうか、なんかランバージャック、ランバージャックっていうのもおそらく木に関係してる何か木こりのことやと思うんですけど、もしかしたらこの生野とか源賀橋のあたりも、まあ 木がねあったんかもしれない、伏見のあの紀伊半島や紀伊郡じゃないですけど、まあ何かこう共通してる部分も出てきたかなと思いますね。あとはまあやっぱりその渡来人の、まあ皆さんが今でも多くいる場所ということで、まあ日本が昔からやっぱりこう外国の方で成り立ってた、さっきの田中さんのお便りじゃないですけど、中国と喧嘩はしたあかんやろっていう話にもまあちょっと入ってきますよね。あれやっぱりこうあれかな、まあちょっと話それますけど、要は今日本が、まあ、田中さんがおっしゃってた右傾化してるって、まあ、仮にそれが事実やとしたら、もしかしたらみんな歴史を学んでないんかもしれないですね。
ね、知らんのですよ。
だから学んでないんでしょうね。
そうで
しょうね。日本がどうやってここまでやってきたかっていうのが、いかに外国人というか、まあ、関わりがあったかっていうのを、なんか野球とか好きやったら分かると思うんですけどね。なんか助っ人外国人とか、まあ助っ人っていう言葉が僕はあんま好きじゃないんですけど、ね、阪神タイガースもなんか新しい外国人の選手また来るみたいな話もありますから、野球ですらね、外国人の人いなければ成り立たない世界なのに、この日本社会をもっと拡大して考えたら分かる話なんですけど、まあ単純にアホが増えたっていうことなんですけど、まあ、もうちょっとみんな歴史はやらなあかんな、まあ、学校の歴史が思んないっちゃ思んないんですけどね、まあ、だからやっぱりこっちの教える側もちゃんと学生の人が、ね、楽しんで学べるようなまあ、形に
やっぱりね歴史ってねやっぱりその国を守るもんやし、その国のね人の命を守るもん
です。
そういう学問ですよね。
ただそこが分かってない、単に学校に受かるためだけ、
あ、
テストの点として反映するだけっていう、まあだからその意味ではやっぱり学校システム全体の問題でもあるかなとは思いますけどね。
やっぱり旅ってそんなことを学んでこんとね、
そういうことです、
何のために、ね、外貨使って行ってるかという、まあ、あの古臭い言い方になりますけど、
いや別に古く
やっぱり学んでくることがいっぱいあるんですよ旅はね、単に買い物に行くんじゃないんですよね、
まあ、買い物行くだけでもね、
まあそれ真面目に真面目に
行くだけでもやっぱり感じるものはありますけど、はい、そうですね、まあ、別に外国に行けとか言わないですけど、まあ、歴史はもうちょっとちゃんとほんまの歴史ですよ、その、ね、徳川が何したとか秀吉が何したとか、そういう歴史じゃなくて、もっとこういう猫間川の、まあ、ランバージャックの話も歴史ですし、コロッケ屋の話も歴史です。僕が言ってる歴史はそこなんですよ、別にその、まあ
でもね、
あの国 の, その全体の歴史じゃなくて、もっと細かいとこですよ、
はいね、
細かいとこ、町の歴史はみんなねほんま勉強した方がいいと思います。僕も今おかげさんで大阪とか兵庫とかねいろんなところの京都の歴史勉強してますけど、やっぱりこれを小学校でやらなあかんな。あの別にそんなあの縄文時代弥生時代もうそんなイライラほんまにやめといた方がいいです。もっと近代の歴史を勉強してください。本当に
あんな面白いもんないですからね。
ないですないです。
まあそういう意味ではこの街歩きっていうのは結構大きなもんですね。
そうです、
そこから学ぶもんも多いし、
はい、
まあ、僕も死ぬまで歩きたいな思ってるのはそれで思ってるんですけどね、
はい、まあ、というわけで、
はいはい、
ジュエリー宇治
も、まあ、いろいろありました。
今年も一年ありがとうございました。
そうですね、まあ、お互いにやりましょう、
はい
はい、
他にね、
うん、
大阪歴博、
はい、いつもありがとうございます。
候補柴田さんですね、特別企画展川内、あ、これまた読めないですね。
あ、
振り仮名を打っといてほしいですね。
なるほど。
で
これは河内源氏かな、
かな、
まあ、坪井八幡
宮。分かんないんですよね。想像で言ってもいいんですけど、やっぱ想像で言うと間違えるんでね。
そうですね、
間違えてほしくなかったら振り仮名打ってほしいですけど ね、
そう
したら河内源氏と坪井八幡宮を開催します、
うん、はいはい、分かりました。面白そうですね、これ、ね、
はい、はい、1月16日から、はいはい、まあ、来年、来年です。
元の話ですからね。
4月16日から3月15日まで、はいはいはいはい、皆さん大阪歴史博物館川、はい、何でしたっけ、
川内源氏って言っちゃいましたか、
河内源氏と
壺井
八幡宮でございます。他にもね、はい、もう一つ同じく柴田さんから。
あ、そうですか、
はい、大阪歴史博物館企画広報課柴田さん、
いつもご案内いただいて嬉しいです、
は
い。
年明け1月2月に学芸員、うん、当館学芸員による、なにわ歴博講座を開催します。
いよいよ始まります、はいはい。
1月18日は、うん、海外の考古学と大阪シルクロードの都市遺跡。
へ
ー。1月31日は、
うん、
1月31日は海外の考古学と大阪、うん、これシリーズなんですけど、
なるほど、
今度はね新羅、
はい、
かやかな、
かやでしょうね多分ね、
を歩く、
はいはいはい。
そして2月8日は、これまた違うシリーズなのかな、神々の民族史、民間信仰の神、その流行と変化、
これも聞きたいね、
はい、現在インターネットにて申し込み受付中です。
そうですか。
ということで、
はいはい、
まあ、この辺りのことに興味ある方、もしくはちょっと新しいものを探している方は、一回大阪歴史、
絶対出てきますよ、
はい、大阪歴史博物館チェックしてみてください、はい。
もう本当、ま、なんかアイデアの宝庫みたいなところですね。
そうですね、
うんうん。
あとはね、青空財団、
はい、毎度ありがとうございます、
さんからもいただきました、はい、フォーラム北九州の環境都市づくりと郊外資料館。
あ、そうそう、そんなもんね、
はい、
うん。
会場が、高宮環境ミュージアムを福岡県北九州市、
なんとちょっと遠いな、
はい、12月21日、はい、10時から15時、
はい、
参加費無料、
はい、
ということです。北九州市に高宮環境ミュージアムってのがあるんですね。
あるんですね。これも初めて知りましたね、
はい。
あ、
まあ、そんな、西淀川区をまあ、中心に活動されてる、
はいはい、
まあ、公害の、まあ、被害者救済とか、
う
ん、
ね、
あとは、まあ、周知徹底とか、
はいはいはい、
まあ、二度と公害を起こさないための社会づくりを、
ね、はい、
まあ、されてる青空財団さん、
ね、忘れたらあかんでってことですよね。
そういうことです、はい、うん、もう公害も恐ろしい、
それはもう大変です、
恐ろしいです、ね、はい、
ちょっと油断したらすぐ出てくるんですよ。
そうですね、
は
い、まあ、それこそ本当戦争と同じぐらい怖いですから、まあ、まあ、同列に扱う方がいいかもしれないですけど、あとは NPO 法人自転車活用推進研究会さんから NPO 自活系ニュースをいただきまして、
はい
はい、でこれがちょっと面白かったのがね、うん、号外っていうのがあって、
うん、
こんなこと書いてますね、
はい、
あ、それも、自活研さんですね、
はい、
警察庁から自転車交通に関する資料が公表されました、
はい、
現行の道路交通法の下での安全教育ガイドラインとしてよくまとまっています。ぜひ安全な自転車活用推進の参考にしていただきたいと思います。
はい、
また自転車の交通安全教育ガイドラインと自転車ルールブックを重ねて合わせてみると、
はい、
現行ルールと実態とのギャップも浮き彫りになります。
うん、
まあ、要は車道は基本車道走れ自転車、
うん、
まあ、他の車両と一緒に、
はいはいはい、
しかし 車道は危険、走れない、
うん、
じゃあどうすんねん、
あ、
それが、まあ、現行ルールと実態とのギャップってやつですよ ね、はい、まあ、それが分かると、
あ、まあ、
さらに、
明瞭になるんでしょうね、
さらに道路法などとも付き合わせ、シンプルで分かりやすい交通ルール実現の必要性を痛感させられます、うんうん、今後の議論の前提としてもぜひご一読くださいますようご案内いたします、
はい、
ということで、まあ、これ僕ちょっと読んではいないんですけど、結構ね、パッと見て PDF ファイルなんですけど、結構ね、まあ、なんか今後の自分たちの生活に関係するような内容が含まれてる感じがした、
うん、
まあ、ちょっと文字が多くてね分かりにくいんですけど、まあ、要はこういうことでその自転車の、まあ、違反は検挙するよとか、もしくはこういうことをするとダメですよっていう、まあ、青切符赤切符含めてなんですけど、そういうことがまあ、かなり分かりやすく、うん、まあ、こういうのが、さっき何でしたっけ、検察庁でしたっ け、警察庁か、
それにしてはよう分かるって書いて
ました、ね、まあ、かなり本気で、
うん、やろう
としたんですね、まあ、国民のためにね、
あ、まあ、それ嬉しいですね、
はい、やってくれてるということなんで、はい、まあ、皆さんもよかったらですね、はい、警察庁の自転車交通に関する資料、
うん、
まあ、これを一回 見張ってもいいんじゃないか、ちゃんとこれ読んどいたらね、結構自分のためにもなると思うし、仮に自分が自転車事故で被害者の側になっても、相手にちゃんとね 法的根拠多分言えると思うんです。あ、まあ、そこまで難しいもんじゃなくてもね、今世の中こうなってるんで、あなたはその逃げたらこうなるよとかね、そういうことも言えるんで、
まあ、自分の周りで自分が実行してるものについては、うん、それほどまあちょっとガードを固めておいた方がいいですよね。
まあまあ、なかなかね、自分に関係すんのかなと、ね、そう、邪魔くさいですよ、めっちゃ邪魔くさいですけど、はいはい、まあ、これはちょっと見といた方がいいかなということで、はい、自活研さんありがとうございます、はい、はい、以上ですかね。
ちょっとあるかも分かりません、ちょっと分かりませんね今ね、はい、
ちょっと今、はい、パソコンでメールソフト出しましたが、はいはい、まあ、多分ほぼ迷惑メールかなと、ね、迷惑メールがねめちゃくちゃ多いんですよ、だからリスナーさんからのお便りがね、瞬時に判断できない状況なんで、もしかしてね、リスナーさん、俺読まれてないけど私読まれてないっていう方がいたら、ちょっと僕消してしまってる可能性があるんで、まあそういう場合はちょっとお手伝いですけど、もう一回送っていただいたりとか、もしくはタイトルをなんかめっちゃ分かりやすくするとか、そんなことでもいいかなと。JOBBB へのお便りですみたいなタイトル
にすぎておかしだった、
まあまあまあそうですね、はい、一言で言うのはそうなんですけど、実際にこうねやってるとかなり大変ですね、これはね、はい、はい、というわけで以上をもちまして週刊 JOBBB、あ違いますね、リスナーさんからのお便り紹介終了、はい、ということで皆さん楽しいお便りありがとう、
はい、3番目のコーナー終了できました、
ありがとうございます、はい。